男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。はい、帰ってまいりました。さあ、今週からいよいよ。ね、メガゾーン2-3。
メガゾーン2-3ですよ。
我々のまた青春を彩った作品の一つですよ。
ねえ、僕実はね、ちゃんと見るの初めて。
うん、っていうか僕に至っては、今まだ2の途中を見てて、すっかり忘れてんなと思って。1ぐらいしか見てないというですね。
でもメガゾーン2-3ってね、うん、メインはパート2じゃないんですか？
一番売ったのが、どうなんやろ？ 1 が一番売ったんじゃないですか。
あ、そうなんすかね。
うん。作品のクオリティとして高いのは、2なんですよ。
うん、うんうん。
映画ありますからね。うん、これの作品ってすごい1、2、3まであって、うん、全部作感が違うんですよね。
そう。
絵柄が恐ろしく違うっていう。
絵柄が全然違うっていう。
全く違ってて、1は、平野なんとかさん、うん、イクサーワンとかやった人ですよ。
平野俊弘。
そうそうそう、スタジオヌエの人ですわ。
そうそうそう。いわゆる80年代の、まあ、今で言う萌えアニメ的な絵を描いてた人。
そうですね。で、うん、マクロス愛覚えてますかとかでも、ちょっとパートパートで作感やってはる人なんですわ。
うんうんうん。
だから、非常にみんな馴染みが深いんですよ。
坂口さんはね。
僕はね、僕らみたいなおっちゃんになるとね。
そうそうそうそう。
で、2位は、うろつき同時の人でしょ？
梅津康臣。
梅津さんは何？ガンダムの人？
ゼータガンダムのオープニングで。
まつげひらひらの人やんね。
そうそうそう。急にね、シャーとか、フォーとかが、顔つき変わる絵になって。
オープニング変更号のやつ、ね。
そうそう。二代目のオープニングだけ妙に彫りが深いんですよ。
そうそうそう。まつげピラピラになってるやつ。
そうそうそうそう。あれ、ちなみにオープニングのコンテ自体は今川康弘なんですけど。
ああ、はいはいはい。
ジャイアントロボの人。
ああ、はいはい。
ジャイアントロボの人が絵コンテを描いて、そこに梅津康臣が絵を乗せると、異常に顔が濃いっていう。
なんか彫り深くてピランピランで。
うん。
みんな1と2で登場人物が違うんちゃうかっていうぐらい、1と2を整合させるの大変ですから。
そうそうそう。だって、等身が違いますからね。
そうそうそう。
1の方は、だいたい5等身半ぐらいなんですよ、みんな。
可愛いんですよ、みんな。
うん、可愛らしいね。
萌え系なんですね。
そうそうそうそう。なんて言うたらいいんかな、プロジェクト英語的な絵なんですよ、ね。
ああ、はいはい。馴染みの深いアニメ絵。
そうそうそう。で、パート2は、もう 8.5 等身ぐらいある。
すごい、顔ちっちゃくなってもうてみんな。
あれ、こないだまで、ただの、なんか細身の、軍人さんやった君、なんかパート2になったら急にキッカー工事になったよね、みたいな。
夕方チャンスになってる。
そうそうそうそう。
おいおい、髪の毛メッシュ入ってるで、おい、どうするんですか。ピアスしてなかったやん、自分。
そうそうそう。
位置かなりっていう、ね。
そう。うん、
そういう感じの、うん、1、2、3はちょっと別物の作品なんで。
3は3でね、またね、これ北爪ひろゆきですからね。
来た。
うん。
もうどうしようかな。
どうしようかな。北爪ですよね。
北爪ですか、うん。ガンダム、ゼータガンダム A になってるわけです
か。ゼータよりもダブルゼータに近いですね。
ああ、そういう感じな。
ゼータの時ってまだ北爪ひろゆきが自分の、どうですか、自己主張が激しくないので。
そうですね。あれ、もともとは、安彦義和さん。そう。キャラクターデザインを北爪ひろゆきが、ね、作刊したって感じですか。
だから北爪ひろゆきがまだ安彦義和に寄せた絵だったのが。
まだキャラ立ってない頃。
そう。で、ダブルゼータぐらいから自己主張激しになってくるじゃないですか。
もう全然違う人になってるやん、
これ。そうそうそう。ゼータとダブルゼータでもうだいぶ絵が違うっていうね。
ああ、はいはいはい。うんあ、そういう感じね。
うんうんうん。
だから3に至って俺見てないんで。
DVD 持って
るけど見てない
じゃん。僕は今回見ました。
あ、3まで。
3の終わりまで見ました。
まあ、3までまあちょっと置いといてね。
まあ、3はね、これ割とね、付け足し的なところあるんで。
おまけ的な。
うん、2で一回話終わってます。
あ、パトレイバー1、2の後の3みたいな感じ？
あ、割とそれに近いかもしれない。
全然番外編的な。
うん、番外編っていうか、また何百年後みたいな。
はいはい。あってもなくても別になっていう感じ。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
おうおう、はいはい。
まあ、要点は1、2やなという。
まあ、だからこれメガゾーン2、3という作品自身がね。
はいはいはいはい。
っていうのを1、2をまず見なさいと。
そうそうそう。
どうやって見たらいいんかわからないですけども、僕に。
僕だから前も言いましたけど、昔、 あの、アニメ大好きっていう番組で、
はいはいはい、はい。
あの、メガゾーン2、3やってたわけですよ。
ええええ。
で、僕、塾行って帰ってきたら妹がアニメやから言って、あ、妹ももう3、4歳とかですけど、
はいはいはい。
わからんとつけてたりするじゃないですか。
はいはい、そうですよね。
うん。うん、そしたら、あの、僕が帰ってきてパッと見た瞬間が、まあ、あの、パート1のセックスシーンやって、何を見てるんだ妹はってなったっていうの以来や。初
セックスシーンってこと？
初セックスシーンじゃなくて、初メガゾーン。
ああ、それが初メガゾーン体験。だから、そのメガゾーン2、3って、今回また私1を見て思いましたけど、
うん、
オタのものじゃなく、鳴らしたい感がすごく高いんですよ。アニメっていうものを。マクロスとかって、すごいやっぱりアニメじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、ロボットアニメ好きとかの人間しか見ない作品、
うん、
その三角関係やなんや言うたって、
うん、
ちょっとおかしな三角関係やったりするじゃないですか。
ないない。
うちの恋愛それないっていうな。それをもっと一般に寄せようぜって言うて作った作品がメガゾーン2、3なんですよ。
はいはいはいはい。
あの、もっと若いやつのカルチャーとか、そういうもんをガンガン入れていく、ナウイ作品にしようぜって。
そう、ナウイ、ナウイ。
ナウイ作品が今回のメガゾーン2、3、1なんですよ。
そう。結果今見ると超恥ずかしいっていう、
ね。爆笑っていう。あの、最初始まって、まあ、あれ、作品としてど、いつ ?20 年ぐらい前もう。
これね、85年です。
85年って言ったら、いくつも
僕、6歳。
6歳 ?85、うん、では僕、10いくつですか
?17 とか。
だって、あ、そや、僕、メガゾーン2、3の、DVD ちゃうわ、
うん。
あの、ビデオ。
VHS?VHS。
VHS。
はい。
VHS をバイトして買った覚えあるんですもん。
おー。
買ってるぐらいでメガゾーン2、3好き。
それどこ行ったんですか
どっか行ったな。多分おかんに捨てられたんちゃう。
バイトしてこうたのに。
せっかく買ったのに。だから、うん、そのぐらいの、やっぱりその感覚ですよ、
うんうんうん。
今からバブルが世の中来て、
はいはいはいはい。
もっと調子良くなるっていう頃の、作品なんで、
うんうん、
すっごい昭和なんですよ。
昭和、そう。
バリバリ昭和です。
今回ね、
ええ、
まあこれ話の筋がどんなんかっつったら、
ええ、
まあ舞台80年代の東京ですっていう状態なのに、急にロボットとか出てきてなんやなんや言ってたら、
ええ、
実はそのね、東京やと思ってみんな住んでるところが、25世紀の宇宙船やったと。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。う
ん、で、まあ、そっから SF 的なね、ドタバタが始まりますよ、みたいな話なんですけど。
展開に繋がっていくんですけど。
そう、だからまあ、あの、80年代のカルチャーみたいなもんを、まあ、ちょっと過剰に盛り込んでるところは。
そうそうそう、そう、なんか、街の、ストリートカルチャーがガンガン入ってきてるわけですよ。
う
ん
う
ん、
そうそう、竹の子族的なやつとか、ね。
そうそうそうそう、
うんうん。あれも80年代よりもうちょっと前ですけどね、
ま、まあ、ね。俺小学生ぐらいやったんじゃん、このヒロ。
うん。いや、ほんでね、あの、今回僕それ見てて、ね、パート1、パート2は言うたら、まあ、舞台東京じゃないですか。
はい、はい、はい。
やっぱ昔やなって思ったが、
うん、
東京の街並みの再現としてはそこそこやってる方やと思うんですけど、建物低い。
全部
5階建てぐらい。
一番高い建物スタジオアルタやったからね。
そうそうそう。
あれや。
今だってアルタってそんなに高い建物じゃないじゃないですか。
そうですね。
109とか。
言うたってね。
うん。
今日スタジオアルタの前で待ち合わせってな。ビビったぐらいで。
そう、スタジオアルタ8回ぐらい出てきますからね。
そうそうそう。もうやたらスタジオアルタがキャッチーな。
あとあの、桜屋ね。
桜
屋。秋葉原の桜屋。秋葉原、新宿？
新宿。
新宿の桜屋。
バンバン出てきてますから。
バンバン出てきてますから、
ね。で、あの、あれね、ちょっと当時は、その、臨場感を出すために、
うん、
あの、ビデオカメラをバイクの上に、後ろで持ってですね。
うんうんうん。
街をこうバイクで流してるシーンっていうのを、すごく撮ったらしいんですよ。
うん、はあ、ははあ、ロケハン。
そうそう、ロケハンして、そのリアルな状態、うん、街の流れとかそういうリアルな状態を、十分作品に反映させていただきましたと。
なるほど。
いうので、当時はみんな、うわーすげーって言ったんですけど、
うん、
今見ると、うん、っていうぐらい使われてないですよね。
超絶手書きですしね。
びっくりするぐらいバイク乗ってる絵下手くそになって
そうそうそう。これバイク好きな人ムカつくやろな思うぐらい、バイク大きだったり小さだったりしますよね。
そう。足あんまり曲がってなかったり。
そうそうそうそうそう。
ね、なんか大丈夫なんかな、この作品。
パート2はそれでもだいぶね。
パート2も結構パーソおかしいとこいっぱいあった
で。あるある。
なんかその梅津さんの絵かなんか知りませんけど、すごいやっぱりね、予算かけてるとは言いながらね、
うん、
かかってないっすよ。
そう。あの、パート1とパート2見比べて思うのが、パート1って明らかに、安いセル使ってますよね。
安い。
あのね、画面見ててね、
うん、
そのセル一枚一枚って、あれ言うたらプラスチック系の素材のね、
うんうん、
透明の板を重ね合わせて、
うん、
で、一枚の絵にするわけじゃないですか。
うん、
分厚い。その分厚さが見て取れる。
取れる、
うん、あの、だから、重ね合わせるときとかに、うん、そのセルの傷とかホコリとかが、
うん、
こう、一枚一枚撮影していくじゃないですか。
はいはいはい。
あっこに乗ってるから画面汚いし。
雑や、仕事が。
そう、仕事が雑。あ、低予算やなっていう。
でも、だからもう、あの、話の展開もあれ、多分2時間尺ぐらいの話やと思うんですよ、俺。
うんうん、うん。
メガゾーン2-3ってね。
もともとテレビ用に作った話でしょ、あれ。
そう、なんかね、あれらしいですね。あの、モスピーダ。
そう。
モスピーダの後番組的な感じで考えられてたっていうか。
だから、超時空シリーズあるじゃないですか。
はいはいはい。
超時空要塞マクロス。超時空世紀オーガス。
はい。超時空なんとかサザンクロス。
そう、はい。があって、そこの四つ目で、
うん、
で、まあまあ、モスピーダもね、
うん、
そこになんかこう、どうですか、流れ的にはあるじゃないですか。
はい。
うん、だからそこの続きぐらいで考えてたやつだから、一応話的にはあれ、だから、多分、ワン、ツーのプロット合わせてで一年ものぐらいの勢いやったんちゃいます？
ああ、なるほどね。
うん。
おそれが、なんか、予算が少ないもんやから、位置にいたってはなんか、カット、話の進展、早い。
そう。
もうむっちゃむちゃ早い。主人公と彼女が出会ってから、なんか電話番号交換するまでのシーン1分ぐらいで終わってるみたいな。あ、いや、なんじゃこれっていう。
そう。いや、だから、大まかな話僕も知ってたんですよ。あの、こうなって、こうなのが位置ですよぐらいの。
うん。
まあ、言うたらウィキペディアに書いてある程度のこと。
はい。
で、ね、半分ぐらい見た段階で、え、この話これで終わる？っていう
終わるんですけどもね。
そう。ズッパーン終わる。
え、いちってこれで終わりやったっけみたいな感じだった。
そう。
なんじゃこの話と。
そう、なんかライバルみたいなやつと戦って主人公一回負けます。
ええ、
終わりってい
う。2位あるんですかこれっていうぐらいの。
そう。
不安な要素。
で、2位始まって、
うん、
その、まず絵変わってるし、
うん、
主人公の声も変わってるから しばらくの間主人公が主人公として認識できないっていう。
だからあの矢作翔吾。あれはなんか矢作なんとかさんっていう人に変わってましたね。
矢尾和樹か。あのジュドアーシタの声やってた人ですよ。
それとかあのダンクーガー
の藤原忍
ね、当時もうやんや言われた人。
そう、富永美奈の元旦那。
好きやなそういうの。声優同士の色恋沙汰が大好きっていうね。
僕、富永ミーナのファンやったんですからね。
マジで、今、うんちゃん、サザエさん見たらめっちゃ嬉しいじゃん。主役格やん。
いや、だから、富永ミーナのファンをずっと続けてる人は、サザエさん見なあかんから大変やなって思ってるんですけど。
今、もう、毎話見てもらわんと。
僕、だって、富永ミーナのアルバム持ってますもん、全部。
まあ、昔ね、富永ミーナといえば、声優ブサイク界において、
うん、
ね、唯一輝く、
そう。
多少別品っていうね。
そう。大体、ミサトマリを地味にしたぐらいの顔っていう、
ね。そう、撮る角度によっては、
うん、
ね、女子プロがちょっとセクシー系に入ったのに見えんでもないっていう、ね。
あ、そうそう、キューティー鈴木ぐらいの声。
ああ、そう、その位置づけ。
そう。
あの、ビューティーペアが最初に歌うみたいな。それぐらいの感じ。
ビューティーです
なんだ、そのアイドルシーされてる感じでしたからね。
富永ミーナのね、そのラジオデイズっていうアルバムがあったんですよ。
また、なんかね、そう、わかりますよ。
うん、あの、ちなみにラジオデイズはワン、ツー出るぐらいの人気アルバムやったんですけど。
でも、そのラジオデイズってどうせまたなんかその、なんか言うんでしょ？ぐっちゃらぐっちゃら喋ってるんでしょ？
あの、コンセプトとしてあの、一個のラジオ番組風にしてあるというですね。
はい。
うん、あの、ちなみにラジオデイズ2はなぜかあの、山形弁で喋る外人タレントおるじゃないですか。
はい、います。
あれとのロングインタビューが入ってるっていうよくわからない。
どうでもいい。だって、あの、今回のメガゾーン2-3でも、
うん、
あの、時祭りイブ。
うん。
まあ、いわゆる、 中枢を、司ってるコンピューターですよ、東京っていうとね、はいはいはい、もうメインコンピューター、
うん、
マザーコンピューターみたいなもんですよ。
うん、
その時祭りイブが、
うん、
テレビ番組みたいなのやってたんですよ。
やってました、やってました。
あれね、アルバムで出てますからね。あれ、確か俺持ってたもん。
マジ
っ
すか？
時祭りイブのラジオのやつ。
へぇー、すげえ。
だって、あれは、面々と繋がるシリーズなんですよ。時祭りイブのやつもあったし、
うん、
その前のマクロスでは、
うん、
リン・ミン名のラジオのアルバムあったんですよ。
お
ー。おー、そんなやつがあったから俺持ってた、時祭りイブ。
すげえな。
イブ好きとして持ってた。
まあ、ちなみに富永美奈の話したのは、そのラジオデイズの初回版のパンフレットで、八尾和樹との結婚離婚が2行で終わってたっていう。こう、富永美奈の半生を振り返るみたいなブックレットやったんですけど、何年何月何日結婚、何年何月何日離婚、この件はこれぐらいにしときますみたいなこと書いてある。
履歴書に書くみたいな。
そうそうそうそう。
これね、2行、卒業、入学卒業。
よう揉めたんやな、この二人って。
なんかもう、八尾和樹のそのヤンゲがちょっとあかんわ、みたいな話ようなったんですよね。お前、いつまでそんな髪型してんねんと。
八尾和樹、一時 AV 出てるって噂ありましたからね。
困ったな。八尾和樹、マルチやな。出てるんやったらすごいなと思いますけどね。
うん、
やってやるぜって言うんでしょ、
どうぞ。そうそうそう。うわーって言う
んだ。ダンクーガーで聞いたことあるぞ、これ。ってなるんでしょ。あ、だから、
それ。八尾和樹に声変わったりしてましたからね。
だから、1が、なんか、素人臭いんですよね。
そう、誰や思ったらびっくりしましたよ、僕調べて。
長谷三次の息子か、またあれ。
違う違う。久保田正人っていう人。
誰ですか、それ。
ワクワクさん。
ワクワクさん？
ワクワクさん今日は何を作るんだいって言われて工作する人。
あ、丸メガネみたいにかけた。
そうそうそうそう。そう、
そう、
あの人。
その人がなんで抜擢されたんですか、それ。
いや、だから当時は声優とかやってたっていう。あ、
いろいろ。だからね、予算が少ないんかなんか知らないんですけど、
うん、
1はね、
うん、
主たる声優さん、うん、何人かは聞いたことあるんですけど、
まあまあ、富永みんな出てますしね。
あとみんなは素人臭いんですよ。
富永みんな、でもあの時もう芸歴15年ぐらいありますよ。
だから富永みんなさんが全部ギャラ持ってってるんですよ、声優。あとは2、3人がちょこちょこっと持って行って、あとはスタッフのみんなで声を当ててるっていう状態なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうそう。だからデビューしたての山寺宏一、岡本麻也。
はいはいはいはい。
だって山寺宏一僕後で見てどこで出てたって思いましたもん。
どこで出てるんですか実際。
ほら、ガーランド盗んできたやつ。
おー、殺されるやつ。
うん。
連れ、親友。
そう。
え、あれ山寺宏一さん？
あれ山寺宏一さん。
ちょっともう一回見なあかんやん。
アニメデビュー作。
あれが。
うん。
記念すべ、記念碑なんですか山寺宏一さんの。
あとエマシーンの声とかやってた岡本麻也。
はいはいはい。
あれが、BD が、
はい。
最後、ついに立ち上がる前ぐらいに、
うん。
ベッドにいるシーンあるじゃないですか。
タバコ吸ってた、金髪。
タバコ吸って、そう、金髪の女。
いやいや。
あれが、エマシーンとかの声やってた岡本麻也。
うわぁ。
デビュー作。
これ、ね、あの人、タバコ吸ってる人、セリフあったのあれ。
いや、なんかね、ぐらいの、
こう。そう、そう、そんな感じ。タバコポッカー言うてるだけ。
そう。タバコ吸って、はぁ、言うてるぐらいの、
うん。
あれがデビュー作。
ひどいな。
ひどい。
だから、
うん、
時代っていうのはやっぱ20年ぐらい前？
そう。あ、
でも、ちゃんと辻褄合わせてんなっていうのは、
うん。
ね、1980年代ぐらいじゃないですか。
はいはいはい。
で、なぜこの時代にこの世の中を設定したんだと。
うんうん、うん。
宇宙船の中でみんな東京っていう街で暮らしてる中、
うん。
すでに5世紀は過ぎてるよと。
うんうん。
ね、あなたたちの住んでた時代から。
そうですね。
それはなぜだいって言ったら、時祭りイブが、
うん、うん。
それは皆さんが一番幸せな時代だったからこそよって言うじゃないですか。
そうそうそうそう。
でも実際に一番幸せでみんな浮かれてた時代ってああいう時代なんかもしれませんね。
で、もうふわふわしてますもんね。
もうセリフとかもね、
うん、
もうひどい。
ひどい。恥ずかしい。
この時祭りイブっていう、また、林民名的なね、
うんうんうん、
みんな、東京のみんながみんな大好きなアイドルさんが、
はいはいはい、
巨像のアイドルがいてるわけですよ。
初音ミク的なね。
初音ミク的な、でもみんなはいてるっていうことを信じてるアイドルなわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、時祭りイブの新曲が出たよねって言って、うん、矢作翔吾主役に連れが言うわけですよ。
はいはいはい。
俺、この番組エアチェックしてるぜ。エアチェックって、何億年前に死滅した言葉やねん、それ。 それ。
そうそうそう。お、それ、ダビングしてくれよみたいな。
ダビングって、音、何、映像割れるでって思いますよ。
そうそうそう。
孫までにしときやっていう、
そうそうそう。
感じに、
うん。
足りますやん。
うん、
あれが、ほんでなんか、ちょっと矢作翔吾が遅れてくるんですよ。みんなの待ち合わせの。場所に。で、翔吾なんか今日遅れてきたじゃんみたいな話になって、今日は翔吾のおごりだねって言ったら翔吾が任せなさいっていう。任せなさいって。西川のりおか。
そうそうそうそう。
のりおよしおか
っずったかなーずったかなーってお前言えよ。ずった
かや。それで、猿の軍団の歌歌わなあかんや。それは、俺はね、やっぱりね、その当時俺違和感なく見てたけど。う
ん、見てたんすかやっぱ。
多分あれ違和感なく見れてるんですよ。
あ
任せなさいは大丈夫やったもん。
なるほどね。
ダッピングも。
ああ、
だってビデオで買ってんねんから。ダビングありですよね。
ありですよ、ありですよ。
それぐらい、死後っていうかな。
うん。あと、何なんでしょうね、あの、80年代の芸能界を表すためのエアロビクス表現。
あれほら、あれはやっぱりバックボーンに、フラッシュダンスがあるから。
うん、ああ、その頃か。
上から水バシャーやから。
てれてー、てれってってってれん言うてる。
あのなんかね、音楽がね、
うん、
安いんで。
安い。シンセサイザーなんですね。
そんなにかかってないから、
うん、
あの、オーケストラとか準備できないんで、
うん、
なんかその、なんかあれ小室哲也的なんですよ。TM ネットワーク的な、じゃん、じゃん、じゃん、チャカチャカチャランチャンみたいな軽い感じの。何これって。安い感じこれやってるけど。
ねえ、だから、なんかね、ふわーっとしてますもんね、ずーっとね。
スパン的にふわーっとした1でしょ？
うん。
なんか2はかなりね、A に書き込みとかも してるらしいんですよ。
やし、話自体も詰めましたよね、だいぶね。
重く変えてきたじゃないですか。
うんうん。脚本に時間かけたなっていう感じが。
1の、1を話題性だけで売れたけど、
うん、
これではあかんっていうことになった。
落差がね、だからね。
なんか、軽さの、もうだからそういうセリフは一切出てこなくなってるし、
そうそうそう。
あれ何年ぐらいかかってるんですよ、2まで。
いや、これね、そんな経ってないんですよ。
経ってないの？経ってない。
あのね、1年。
いや、1年作り上げたんや、これ。
1年で。85年にメガゾーン2、3、1で、2が86年。
ああ、そうなんすか。
うん。1年でだいぶ進歩しましたよね。
だって、ちゃんと1は DVD で見るとね、
うん、
今のワイド画面に対応してないんですよ。
うんうんうん。
16対9に。
うん。
でも2は対応してるんですよ。
え、マジっすか？
もう2は普通に、ビヨンって横長なんですよ。
僕見たやつ3対4でした。
あれ？だから、だからなんやろ、俺、みんなデブな感じだ、やったんやろか。ボテッとした感じ。いや
それむしろ2がちゃんと9対16の画面に対応してないっていう形なんですか。
してないのを無理やり引き伸ばしてますって感じなんでしょ。
かもしれないですよ。
あれおかしいな。
そうそう。
2も、
うん、
いよいよこっから日本はバブル期を迎えるんで、
うん、
格好がね、みんなすごいんすよ。きらびやかで。
バンドブーム来ましたよね。
バンドブーム。イカ天。
イカ天。
イカ天が徐々に来だしとるから、この
あたり。あれは誰モチーフなんですかね。
わから、ほら、なんで、ワンレングスとか出てきてますからね、徐々に。
出てきた。
メンバーの中で。
そう。いや、明らかにシンディ・ローパーおるでしょ。
おった。シンディ・ローパーは、来日してましたからね、あれ。
で、
なってて、暴走族も、
うん、
なんか暴走族描写っていうのがちょっともう違う感じ。
うんうんうん。
あのアニメって、
うん、
バイク好きな人たちが作ったアニメ的なところもあるんですよ、うん、一面も。
はははは。
北口郎とかね。
あ、そうですね。
あなたバイク好きな連中がバイクアクションとかも書きたいなーって言って。
バイクとミサイルが好きな人ね。
そう、ね、板のサーカスが好きな連中。
だって、板野一郎砂浜をバイクで走りながらバイクの横につけたロケット花火をバシューって撃つと楽しいっていう遊びをしてたのをアニメに持ち込んだ人ですからね。
気違いですね。相変わらず気違いですよね。
うん。
で、それをやりたいんですけども、うん、1はまあまあ、それは成功してたんですわ。
うん。
まあ街中をこうビデオで撮ったりとかね。
うんうん、うん。
リアルなバイク描写をしたりとか。
うん。
とか、その当時なりに頑張ってるんですけど、2でも完全に崩れてますからね。うん
崩れてる。
暴走族描写が消えてるんですけども、そんな暴走族いないですし。
いないいない。なんかもう外人なんですよね、もうね。
みんな外人顔やからね。
そうそうそう。
みんなガッチャマン顔してるからね。
うん。なんかバービーボーイズの後ろおったよな、みたいなやつとかいますよね。
おった。バービーボーイズの後ろでベース弾いてた
し。そう、背高い人おるじゃないですか。
メンバーにおった、おった、おった。ギターの人もおった。
ギターの人。
あの丸メガネずらしてた人おった。
そうそうそう。
あの人はおった、メンバーに。
うんうん
うん、
そう、なんかだから、ふわーっとしてるところが2に来て、なんかもうそこに違う要素入れたもんやからぐちゃぐちゃになってる、ね。
でも一応シリアスタッチで2は進んでいくんでしょ？
そう、シリアスですよ。
なんかだって宇宙でのバトルシーンっていうのは非常に多い作品やし、
うん。
1でもほとんど出てけへんかったバトルシーンとか、本当にこれロボットアニメなのっていうぐらい。
あと、あの頃流行ってた触手系が出てきたりね。
はいはいはい。うろつき童子で有名な。
そうそうそうそう。
そういうもの、あの、片鱗も見えたりなんかして。
まあ、ただパート2でその触手シーンで最初宇宙船が襲われるところのシーンなんかは明らかに絵柄が変わって、僕見てて、お、ここの作画宇都宮悟やなって気づくっていう。
大友克洋
はいはいはい。
を狙う感じのタッチっていう
かな。いやね、大友の影響はね、この時はまだないと思いますわ。
あ、そうなんです。大友まだ出てきてない時代。
だって、88年にアキラですから。
ああ、そっか。
うん。パート2、86年なんでね。
はいはい。
それただ、その分、パート3が、89年なんですけど、アキラの影響をもろ受けっていう、
ね。もう、いわゆるアキラ見といてもええぐらい。
だって、バイク横滑りしますもん。
はい、高いや。もうな、もうなんかな、ガーランドがな、
ガーランド
っていうメイン、まあ、主役ロボがいてるんですけども。
バイクから変形するという。
そうそう。そう
そう、あれ8メートルぐらいですか？
そう、あれ絶対おかしいっすよね。
でかなりますよね。
1、2見てて僕は思いますが、絶対でかいっすわ。
でかい、でかい。ロボットになるとでかい。
8メートルのロボット、どんだけ折りたたんでもあの小ささには並んで。
なら
あのバイクには並んで。
なら、あの4トントラックぐらいの大きさのバイクが走っててあの大きさになれたらわかります。
そうそうそうそう。佐川急便みたいなでかさやったらわかります。
そうそうそう。でかいな、このバイクって。
わかるけど、
うん、
あれ、あのガーランドのあの違いはわからんな。
わからん、わからん。
わからん。
あとね、あのバイクで、
うん、
曲がるとする。
そうっすよ。そうっすよ、
ええ。横が広いからする。
だから、あのバイクちゃんとやってるのは、
うん、
バックギアがついてるんですよ、あのバイク。
あはははは。
通常バイクでバックギアついてないんですよ。
うんうんうん、うん。
でも、ちょっと逃げるシーンで、バックギアに入れて、ぐ、う、わ、ん、ーんって走ってるシーンがあったんで、
う
ん、
はいはいはい。一
応ちゃんとやろうとしてるんですけども、
はいはいはい、はい。
曲がるとかいうことは全く無視されてますよね、あのバイク。なんかどっかの女の子の家行って、
うん、
ちょっとしばらくバイク止めさせてくれよって言っていいわよって、で、地下に入れるんですけど、その時バイクの先端ぐにょって曲がってました、ね。あれ、ゴムみたいになってるよ、大丈夫と思って。
ふにゃふにゃやで
って。大丈夫なんか、このバイク思ったけど。
いや、僕ね、ガーランドはね、デザインがね、
ええ、
恥ずかしいんですよ。
なんで恥ずかしいんですか、あれ。
あのね、漫画とかアニメとか好きやったら、
ええ、
一度ぐらいは絵を描くことに挑戦したりするでしょ。
しますね、しますね。
するでしょ、
うんうん、
僕はそれがメカの方向やったわけですよ。
あ、はいはい、あなたの考える。
最初のうちって、そのイラストとか見て写すみたいなことするでしょ。
模写ね。模写をやり出しますよね。
で、ある程度すると僕の考えた何々のパターンに入っていくじゃないですか。はい
は
い
は
い、
まず僕が言う、僕はその時点で僕が考えた何々は全部メーターついてましたけどね。う
ん、ああ、なるほどね。
銀河鉄道39から引用されてるメーターでしたけどね。
はいはい、でね、まあ、80年代のロボットアニメを触れてる人間の考える、俺なりのリアルなロボットっていうやつ、
はいはいはい、
っていうのは、まあ、まず、いや、その人間の目みたいに、こう、二つの目があるのはロボットとしてはおかしいよね、みたいな。
まずね。まあ、そこわかる、ね。そこわかる。
うん。うんで、だから、いや、頭っていうのは、だから基本センサーなんだから、
うんうん、
とか、あと、コックピットがここにこうあるけども、
ええ、
この大きさやったらこういう構造になるから、中の体はこうなるから、みたいなことを突き詰めていくと、
ええ、
まあ、およそガーランドみたいなデザインになるんですよ。
簡単な顔やしね。
そうそうそうそう。なんかね、ここの部分はこう折りたためるから、とか。
はいはいはいはい。
なんかね、そういうね、なんかまあ、いわゆる中二的な。
ああ 進撃の巨人の設定感っていうやつ。
うん、昔こんな絵描いたよねっていう、どうですか、うん、心の奥底をなんか揺さぶられてる感じがして、ガーランド見てると恥ずかしいんですよ。
照れ出す。
そう。うわぁ、うわぁ、うわぁってなる。
って言って。いや、っていうか僕もあれ思ったんですけど、うん、
はい。
ガーランドの、とか、うん、まあ、相手が悪者ロボットとかいてますやん。
何でしたっけあれ。うん。
何やったのあれ。
え、ガーランドじゃなくて、ハーガン。
ハーガン、うん。ハーガンか、ハーガンか。ハーガンとかいっぱい出てきますやん。
うん。
で、基本はそのバイザーみたいな目になってるでしょ。
そうそうそう。
でも、そのアップになった時に、うん、どういう構造になってるかっていう、こう、ほら、中にカメラがあって、
はいはいはいはいはい、はい。
こう、メカがちょっとガラス越しに見えててみたいな。
バイザーの内側にザクの物合いみたいなのがついてるみたいなやつね。
そうそうそう。うんうん、それ、昔は表現されてなかったもので、
うん、
あれぐらいの頃から表現され出したんですよ。
そうですね。
で、リアルっていうことに表現が変わってきて、
うん、
あれを見ると、なんか、時代やなって思います。
そうそうそう。そう。あのね、だから、うん、パート3なんかは、うん、ちょっともう90年代に足突っ込みかけてるんですよ。
はいはいはい、はい。
パート1っていうのは、すごく絵が荒いのが、はいはい、パート2になってリアルっていうのはこういうもんだよっていうのが一度できたところで、
うんうんうん、
パート3でそっからさらに省略が入るんですよね。
ほうほうほうほう。
だから、ドラグナーとかって、
はいはいはい、
ものすごい影を、バッチリつけてたじゃないですか、メカに。
ああ、はいはいはい。
昆布張り付いてるみたいなことを昔言われましたけど。うんで、うん、それが、例えば90年代入って、例えばそれファイバードとか、あの時代になったら、今度もう影省略できるとこそんな影入れなくていいよねって、なってきて、
はい、
逆にシンプルになる時代が来るんですよね。
おうお
う
お
うまあ予算もなくなってきたっていうのもあるんですけど。
そんなに塗り分けできひんよっていう。
そう。でそれがね、メガゾーンの1、2、3見てるんで、その変遷が見て取るっていう。
もういわゆるアニメの歴史だと。
そうそうそう。
ロボットアニメの歴史だよっていうことだよね。そうそうそう。
前時代、中時代、後時代みたいな、前中後って感じで。
はいはいはい。
なかなかね、それが興味深くてね。
ああ、確かにね。
連続で見ると面白いなと思って。
ああ、この3つはね、何年間かを今いっぺんに見れるわけですから。
そうそうそうそう。
でも、あれやで、マクロスがこれの前にあるわけじゃないですか。はいはいはい。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った
か。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、はい、何やってるんですか。
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。
久々に告知音声をということで一人喋りで登場しておりますジャスでございます。実はこの度ですね、うちの相方であるアルさんが桜川マキシム以外のポッドキャストに初めてゲスト出演されてるということで、そのお知らせをというところですね。以前にN1 グランプリ、カッコ歌唱で取り上げさせていただきました。千葉文化放送の方で、昨日ですね、26日から1週間、日替わりで7本の音声が上がりますので、その7本ともに、アルさん登場となっております。ので、まあ皆さん、ぜひともお聞きいただければと思います。以前にもその評価の際に、取り上げさせていただいた企画でもあります、トップセブンという企画に登場されてますので、まあ以前ですね、うちの番組で、まあ主に僕が言いたい放題言ってたんですけども、なんかその関東乗りじゃ、関西乗りじゃ、そういう話とかしてたですね、桜川マキシムの人間として、言った結果がどうであるかという非常にハードルの高いところに登場されてですね、まあなかなか緊張された音声であるというのはもう僕の方でもちょっともうすでに聞いとるんですけども、まあそれをですね、ぜひともお楽しみくださいというところです。よろしくお願いします。